今日は第3回目ですけれども、始めるにあたりですね、エレン・ホワイトの教会への証第2巻25ページですね、急いでこれ翻訳した部分も多いのでですね、ミラー役で誤字脱字があったら申し訳ありません。教会の証第2巻25ページですね、正義と恵みと事前の行いはことごとく天でメロディーとなる。自ら天父はこれらの恵みの行為をする人々をご覧になり、神の最も大切な宝でそれらを数えられる。宝としてですね、万軍の主は言われるわ、彼らは私の手を下してことを行う日に私のものとなり私の宝となる。困っている者、悩む者に対する憐れみ深い行為はことごとくイエスになされた者のようにみなされる。貧しい者を助け、悩む者、虐げられている者に同情し、孤児の世話をすること時、自分をイエスとより近い関係にさせるのである。私たちどのように社会的な正義を行うのか、その方法というか、どうやってやるかということを少し見ていきたいと思います。私たちが社会正義、正しいことを行う、間違っていることを是正するというときに、私たちの神様の御国はこの世のものではないということをまず覚えないといけないと思うんですね。この世のものとは違うと。まずモーセの話を見ていきましょう。モーセはイスラエルの人たちが奴隷でした。エジプトで長い間奴隷の生活をしていてですね、それを解放しなさいと神様から使命を受けて、行くんですけど、その前にですね、モーセが育ったのはエジプトの王宮でしたね。そこで、こう書いてあるんですけれども、その子、モーセですね、が大きくなると王女のもとへ連れて行った。その子はこうして王女の子となった。王女は彼をモーセと名付けていった。水の中から私が引き上げたのですから。モーセが成人した頃のこと、彼は同胞のところへ出て行き、彼らが重労働に服しているのを見た。モーセは自分がユダヤ人だっていうのを分かってたんですよね。同胞のところに行ったということなんで。で、そこでですね、この奴隷、自分は王宮に、行くことができたんですけれども、同胞の同じ民族のユダヤ人たちはみんな過酷な労働環境、もう奴隷として扱われてたわけですね。それを見て、一人のエジプト人が同胞であるヘブライ人の一人を撃っているのを見たって書いてあるんですね。それを見たときに、彼はどうしたか。彼は、もう、きらびやかな生活をしてましたけれども、自分の家族、知り合い、みんなそうではないんですよね。そして、この不平等、正義が行われていないということを目の当たりにするわけです。新約聖書では後にモーセのことがこう書かれています。信仰によってモーセは成人したとき、ファラオの王女と王女の子と呼ばれることを拒んで、儚い罪の楽しみにふけるよりは神の民と共に虐待される方を選び、キリストのゆえに受けるあざけりをエジプトの財宝より勝る富と考えました。与えられる報いに目を向けていたからです。信仰によってモーセは王の怒りを恐れずエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして耐え忍んでいたからです。なんでエジプトを離れないといけなかった、モーセが何をしたかっていうとですね、出エジプト記2章の12節を見ると、モーセはあたりを見回し、誰もいないのを確かめると、そのエジプト人を撃ち殺して死体を砂に埋めた。彼はこの不正義を見て、不平等を見て、これはけしからんということで、自分の力に頼って、自分の解決策を考え出してですね、殺してしまった。彼のやり方、彼の方法は、ちょっと間違っていたかもしれませんね。その一人のエジプト人を殺したっていうのは、短期的なところしか見ていなかった。長期的に見ていなかったとも言えるかもしれません。 神様に召されていたというのは彼も自覚していて、そして自分の民をの不平等を見て苦しんでいたわけですよね。でも彼はですね、神様のやり方を学ばなければなりませんでした。聖書はですね、この時にはこうしなさいと、すべて私たちに答えは与えてくれません。あなたのこのシチュエーションではこういう解決策です。このシチュエーションではこういう解決策です。この状況になればこうやって解決しなさいと、すべて人生の答えを明確にですね、細かいところまで教えてくれるわけではありませんけれども、聖書にはいろいろな様々な、重要な原則があります。聖書の原則を見ていきたいと思いますけど、まず一つ目ですね、ポイント1。御国はこの世のものではないという事実が、社会正義を行う方法に反映されるべきである。というのが一つ目の今日のポイントですね。この、神様の御国というのはこの世のものではない。この世のやり方は私たちはしないということも一つですね。私たちのやり方、私たちの何か社会的正義を行うときの方法というものは、神様の品性を表すものでなければなりませんよね。神様の愛を表す。神様がどのような方なのか、それを表さなければいけない、ないですよね。時にモーセのように、モーセは、暴力によってそれを解決しようとしました。それは神様の方法ではなかったわけです。そして、彼の暴力による方法は何の解決にも結局はなりませんでしたし、結局ですね、その後見ると、同胞でさえですね、モーセに詰め寄るんです。誰があなたを立てて私、我々の使ったと、また裁判人としたんですか？エジプト人を殺したようにあなたは私たちを殺そうと思うのですか？と、同胞にも反発されるわけです。その、二つ目のポイントの方に行きますけれども、モーセ、それ、出エジプト記3章の8節。それ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、父と蜜の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、ヘブス人の住むところへ彼らを導き上ると。神様の計画はですね、すぐにこの奴隷のところから神様が救出するというよりもモーセを使って救出するという計画が、長い計画、長期的な計画があったんですね。その時その時の一つずつの問題というよりも、神様、長期的な計画の中でのモーセの働き、他の人たちの働きがあったんですね。そして神様の計画の中ではですね、ただエジプトから奴隷を解放する、そこで終わりではなかったんですね。解放するだけではなくって、そこから少しずつイスラエルの人たちを教えて、長く奴隷の生活をしてましたので、神様のことについてもう一度教え、神様の法律についてもう一度教えて、すべてですね、教えて、そして、学びをさせてですね、そして少しずつ引き上げられるというのが神様の大きな計画でありました。これはエレン・ホワイトのことですけれども、イスラエルの歴史を学ぶ者は犯罪の道に教育され、卑しくされ、圧迫され、無知なまま滅びるように放置されたアメリカの奴隷の歴史についても考えるべきである。エレン・ホワイトの時代、まだ奴隷制度がある時代でもありましたよね。彼らの身体的自由は多くの命を犠牲にして得られました。そして神が気にかけておられる有色人種に対し、クリスチャンは同情を持って接するべきであった。彼らを高める働きをすべきであった。神の知恵を通して彼らに働きかけ、 教育し訓練をすべきであった。我々は黒人の兄弟に対しとても無頓着であり、まだ主の再臨に対して準備ができていない、あまりにも私たち無関心だと。だからイエス様まだ再臨の準備ができてない、イエス様が来る準備全然できていないよ、そこまで言ってるんですね。この見過ごされてきた人々の叫びは神の御前に届いています。奴隷から解放された者に対し神について教える働きは誰がしてきたでしょうか。彼らの状態は奴隷であったヘブル人と何ら変わりなく、どうにもできないなどということはありません。当時そのように思っている人たちもいたのかもしれませんね。イスラエルの人々は宝珠、偶像礼拝、暴食、様々な悪の虜にされていました。奴隷制度は必ずこのような結果をもたらします。しかし神はその民に目を向け、彼らを救われた後教育をなさいました。神様の計画はですね、長期的なプランだったんですね。イスラエルの人たちを救うと、正義を行うためにモーセを送って、イスラエル人たちをエジプトから導き出して、でもそこで終わりでなく教育して助けてですね、イスラエルの奴隷生活、長かったイスラエル人たちをまた、尊厳を取り戻して正しいことを行うことができるように、教え、助け、導くというのが神様の目的でした。モーセは初めはこれは見えてなかったんでしょうね。短期的な自分の目の前のところだけを見て、とりあえずこのエジプト人をね、殺してしまおうとなさったんですね。したんですね。昔のこのエレン・ホワイトの時代にですね、この文書伝道者が、この、黒人に対して本を売るだけではなくって、本の読み方を教えなければいけないと気づいたそうなんですね。本を、ただキリスト教の本をどうぞこれ読んでくださいと読むだけではなくて、どうやって読んだらいいのかという、もっと大きな、何ですかね、ビジョンを持って、大きな、ところを見ていた、が見えてきたっていうんですね。この2018年にこの教会でもですね、アメリカのナバホのミッショントリップというのがあったようなんですね。まだ私はここに来ていませんでしたけれども、そこでフィリペ先生の体験としてですね、祈祷集を行ったっていうんですね。で、よく聞かれる質問が、いつ戻ってくるんですか？どれぐらいこの場所にいてくれるんですかという質問だったっていうですね。どれぐらいこの場所にいるんですかと。いろんな人は助けに来るけれども、またどっかに行ってしまうと。そこの人たちは、人の行き来して少し来て手伝うけど、またいなくなってしまうということに少し疲れていたのかもしれませんね。そして短期的な短い助けではなくて、長期的な助けを必要としていたんだと思います。フィリペ先生はおっしゃってました。ポイント二つ目はですね、短期的な目標は長期的な解決策の中で行わなければなりません。長い目で見てどうやって解決できるのか、一つのここだけという私たちの視線というのは、よく目の前のことだけっていうふうに言ってしまいがちですけれども、長い目で見て一番いい方法は何か、長い目で見てどうやったら一番この、不正を正すことができるのか、それを考えて行動するべきだと思います。出エジプト記5章の1節、モーセはですね、長い間ミディアンの地でいろんなことを学ばなければなりませんでした。羊の世話をして、長いこと神様からいろんなことを学ぶ機会があってから、また戻ってきてですね、今度は イスラエルたちを解放しなさいと神様にこう言われてですね、戻ってくるんですけれども、この時モーセとその兄弟アロンが何をしたかっていうと、ファラオ、当時のエジプトの王様に働きかけたんですね。神様もただ、連れて出なさいというだけではなく、ファラオのところに行きなさいと言うんですね。この聖書の中でもそうですけれども、この場合もですね、神様は当時の政府とか、そう、当時の地上のリーダーに働きかけるようにというふうに、おっしゃるんですね。イエス様自身はこのような働きあまりなさいませんでした。イエス様がこの地上におられた時は、神の御国を設立するということに焦点が当てられていましたので、イエス様は、あまりこの地上の政府との関わりはありませんでしたけれども、多くの場合ですね、このモーセの場合もそうですけれども、地上の政府との関わり合いというのが、ここでは出てきます。エレン・ホワイト、これについて、こう言ってるんですね。このエレン・ホワイトの時代というのはですね、この禁酒というか、お酒を禁止する動きがあったんですね。で、これをテンプレンスムーブメントというふうに呼ばれていたんですね。節制と私は訳しましたけれども、これは私たちの教会だけではなくってですね、一般的にアメリカで禁酒主義などの働きムーブメントがあったんですね。で、それに関してエレン・ホワイトはこう言ってるんです。節制をする者はその教えと模範によって、そしてこう言ってですね、その声とペンと投票によって禁酒製造販売禁止と禁酒に関して影響を及ぼすのなければ彼らの義務は果たしていません。我々は自分が何の働きもしないのに、神がこのことについて何か奇跡を起こして改革を起こすのではないかと期待してはいけませんと。エレン・ホワイトはですね、私たちのペン、書き物ですね、私たちの意見を神に書くというか文章として出すと、そして声を上げること、これは良くないというものを声を上げること、そして投票によって私たちの声を大きくしなければいけないというふうに言ってるんですね。現代に当てはめるならばですね、社会的正義をですね、私たちの声、そしてペン、ペンというと今は文章ね、ペンで書く人は少なくなってきていますけれども、オンラインの SNS などでの発信もその一部となるかもしれませんね。そして、投票ということで、私たちの、投票によって、そのような、ことを行うと。ですがですね、この投票に関しては、彼女はですね、投票するときにどうするかということをさらに詳しく言ってるんですね。政治に関してどのように投票し、どのような意見を持っているかに関わらず、それを文書または声に出して宣言すべきではありません。とバランスですね。まず一つ目はこの、正しくないこと、この場合はこの節制の動きが良いムーブメントだと、それを声を大にして私たちはお酒の害について、言わないといけない、ペンと声と投票でという、もう一つの方ではですね、投票に関しては自分が誰々に投票した、あなたは誰々に投票しなければいけないね、この人に投票してくださいねっていうような、文章または声に出して宣言すべきではありませんというふうに言ってるんですね。私たちがその政府と関わる中で投票するのは、すべきだと。ただ投票する、誰に投票する、政治的な発言はあまりすべきではないと、そのバランスを彼女は持ってるんですね。三天神の使命に関係のないことについては我々は沈黙を保つべきです。どのように投票するかは自分自身の中に秘めておきなさい。あなたがするように進めることはあなたの義務ではありません。私がこうしてるからあなたしなさいっていう、投票に関しては、しなさんなというふうに彼女は言ってるんですね。でも私たちのこの正しくないことを正しくないということ、 そして間違っていることを正すことを声を大にして、ペンを使って、そして投票を使ってやりなさいというのは、言ってるんですね。はい、もう一つ。レビュー&ヘラルド、1914年。我々は政治に関して寛容すべきではありませんが、節制、このテンプレンスムーブメントですね。または禁酒の運動ですね。節制の改革に関して固く立場を表明することは我々の特権です。すべての人は社会に何らかの影響を及ぼします。私たちの国ではすべての投票者がどのような法律が制定されるかについて影響を及ぼすことができます。言ってるんですね。ですから私たち投票を通して、そのような権利を行使できるというふうに言ってるわけです。まあ、先ほどですね、神様が段階的にイスラエルをこう導いておられたと、いうお話をしました。一つの解決策ではないと。少しずつ神様が段階的にイスラエルの人たちを導いておられたという話もしましたね。イスラエルを導かれた神様は旧約聖書のここを見ると出てきますね。出エジプト記では食事を提供して体の必要を満たしました。その後に組織を作ってモーセだけがリーダーだったんですね。みんなモーセのところに来て、モーセこんなことがあった、モーセ僕の羊が足が折れたって言ったかは分かりませんけれどもね、小さな問題でも大きな問題でも全部何でもかんでも、モーセさん助けてくださいとこう問題を言いに来てたので、まあ、組織を作ってモーセ以外のリーダーを設定してですね、小さな問題は他の人に、大きな問題はモーセにということを、組織だってイスラエルの人たちをこう分けたんですね。で、次19章に行くと、アイデンティティ、あなたたちは祭司の国です。まあ、どういう意味かっていうと、あなたたちのイスラエルの国民が私の、国民です。何のために？私のことを周りの人たちに伝えるために、私のことを伝えてほしい。そして次20章ではですね、道徳、神様の律法を与えるわけです。それまで長い間奴隷生活をしていて、神様の律法なんて忘れてしまっている。なのでもう一度ですね、十戒という石の板に神様が自ら手で書いてそれを渡された。そして21章から23章ではいろんなこのね、しもべ、動物、土地、法律、土地の給与、祭日の設定など、いろんなこの、小さな法律があります。そしてエジプト、出エジプト記25章から36章では聖所の作り方、神様を礼拝する場所、そしてですね、神様の救いの計画を教える場所でもありました。いろんなシンボルを通して、象徴を通して、神様の救いとはこういうものですというものを教えるのが聖書の一つの目的でもありましたし、神様が一緒に住んでいるという場所でもありました。そして新命記に入ると、まあ、約束の地にこれから入っていきますよ。もう一度焦点を当てて、あなたたちが約束の地に入ったらという希望がまた与えられるわけですね。一から少しずつ段階的にこう助けを、神様は教えをされていったわけです。まあ、ポイント3ですね。全体的にバランスの取れたアプローチ。一つのことだけに焦点を当てるじゃなくて、長い目で見て、大きな、全体的に見てですね、バランスの取れた一番いい方法を考える。私たちですね、そして、第一コリントを見るとですね、その状況に応じてやり方は変わってくる。そういうふうな聖句がありますね。第一コリントの9章の19節から23節。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。これパウロが言ってるんですけど、できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。律法に支配されている人に対しては私自身はそうではないのですが、律法に支配されている人のようになりました。律法に支配されている人を得るためです。また私は神の律法を持っていないわけではなく、キリストの律法に従っているんですが、律法を持たない人に対しては律法を持たない人のようになりました。 律法を持たない人を得るためです。弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。まあ、聖書のもう一つの原則、四つ目のポイントですけれども、状況に応じて私たちの方法、社会的正義を実行する方法というのが変わるということですね。すべてがすべてのシチュエーションで同じではない。ここの国ではこうだったから、この人に対してはこうだったからこうすべきであると私たち考えを固くしてしまうことがありますけれども、人によっては全然状況が違うから、その人に合わせた、その状況に合わせて私たちも変化していかなければいけない。これゴスペル、ガスポルワーカーズですね。海外での働き人、これはですね、宣教師としてアメリカ以外の国に、まあ、エレン・ホワイトアメリカでからの視点から考えてますので、海外での働き人は様々な種類の様々な考え方を持った人々と接することになり、それぞれの人のニーズに応えるためには様々な方法を使わなければならないことを発見するだろう。自分の足りなさへの自覚が神と聖書に彼を導き、そこで光と力と知恵を得るであろう。私たちが目的を果たすために使う方法や手段はいつも同じだとは限りません。宣教師は理性と判断力を働かせなければなりません。その状況の下での最も賢明な方法は経験によって導かれるでしょう。多くの場合は違う国では受け入れられないことも、その国の文化や伝統、環境によっては受け入れられることも多々あるでしょう。良い方向への改革はされなければなりませんが、早急に行われすぎてもよくありません。その文化、その文化に応じて少しずつこの福音というものが、状況に応じてどのように伝えるか。福音の本質は変わりません。福音の原則も変わりません。そして変化ももたらせなければならないことも多くあると思います。文化の中で福音の文化とその国の文化、あるいは福音の文化と日本の文化、福音の文化とアメリカの文化と一致するところはありますよね。でも一致しないところは変化が起こらなければなりません。福音によって変えられなければ私たちいけませんよね。そして良い方向への改革はでもですね、早急に行われすぎてもよくありません。徐々に徐々に行わなければならない。私たち正しいと思うとですね、もう突っ走ってこれ今やらないと、私の性格も何かこう、パッと思いつくとですね、今やらないと、今全部やらないととこう思ってしまう性格なので、時々妻に怒られるんですね。それ今しないといけないのって、あ、違いますねって言ってですね、ちょっと反省するんですけれども、まあ、この、私もね、こう突っ走ってしまうことはあるんですけども、私たち正しいと思えばですね、今これを全部この人に教えないといけない、今全部これを変えないといけない、今全部何々しないといけないと思う時もあるかもしれませんけれども、神様のやり方を思い起こしたいと思うんですね。イスラエルの人たちに対して、いきなりこう全部ドーンとやらなかったんですね。段階的に少しずつイスラエルの人たちを導いて、何年もかけてですよ。何年もかけてイスラエルたちを教えて導いて引き上げようと神様はなさいました。すいません、喉がちょっと詰まってですね。ちょっとこれ訳しきれなかったので、最初の部分だけ文字が小さくてすいません、読ませてもらいますね。キリストに密接につながっているものは、肌の色や社会的地位の偏見より上に向かって引き上げられます。彼の信仰は永遠の現実を見るようになります。真実の創造者である方が焦点となります。我々の心は愛によって働く心を清める信仰によって満たされねばなりません。 私たちが引き上げられてですね、そして、すぐにですね、他の人たちを同じね、スタンダードに引き上げるんじゃなくて、私たちが少しずつこう神様によって引き上げられたように、他の人たちにも同じように奉仕をするということだと思うんですね。まあ、もう見ましたけれども、四つ目のポイント、状況に応じて私たちの方法は変化する。正しいことを行う。正しいことのために立つ。不正を正す。その状況によってやり方は変化していくけれども、すべての中でもちろん神様の愛と品性を持って私たちはその社会的正義、正しいことを行う、不正を正すということをしていかなければなりません。そしてですね、最後の、今日の最後のポイントはですね、他のグループと協力するときにはガイドラインが必要というところなんですけれども、当時ですね、エレン・ホワイトの時代はやっぱりその節制というかテンプレンス・ムーブメントというですね、禁酒に向けた働きが非常に活発だったっていうんですね。でお酒の害、まあ、それのことについて声を高くしてということがアドベンチスト教会の中で、広く一般的に言われていた時代だったんですけれども、まあ、この当時ですね、まあ、他の組織とどうやって協力するのか、アドベンチスト教会だけじゃなかったんですね、この禁酒のムーブメントやってたの。他にはですね、ウォーメンズ・クリスチャン・テンプレンス・ユニオンとか他の別のいろいろな組織も同じことを言っていたわけですね。ただその同じことを言ってるけれども、でも違うことに関しては全然違う考えを持っている組織もあったわけです。そういう一つのことでは、この節制という動きの中では私たち、お互いね、同じことを考えてますというふうに、言うことはできたんですけども、他のことについては、そうでもないことも多かったんですね。それに対して彼女はこう言っています。私たちの原則を犠牲にしない範囲内で他の人と協力すべきですと。これは彼らの組織に参加したりすべきだということではなく、節制に関しては前例をもって同意するということを彼らに知らせるということです。何も一緒になってその人たちに全てやるんじゃなくて、その点に関して私たちは激しく同意しますよと。本当にそう思いますよと彼らに知らせるということです。我々の身内のためにのみ働くのではなく、我々のグループの外にある高貴な人々のためにも働くべきですと。まあこういうふうに言ってるんですね。まあ高貴というのは Noble Minds というのを高貴と訳したのが合ってるかわかりませんけど、もう一つですね、Temperance という本ですね。その、まあ、組織ですね、別の組織のことですね。その友の信じている点は我々の信じている教理と相違点が多くありますが、それでも他の人の助けとなるならば彼らと協力するのであります。節制やその他の働きで神は私たちに自分のタラントを生かし、人類を引き上げるために、起点を利かしスキルを使うことを願っておられます。私たちがですね、社会的正義を行うときに私たちの全く違う考え方の人もいるかもしれません。でもその点に関しては、この一つの不正が行われている、これを正したいという点に関しては私は賛成しますよ、この点に関して私は聖書的だと思います、それを宣言する。先ほどもありましたね、投票とペンと、声を大きくしてですね、言うこと、まあ、それに関しては私たちはしていくべきことだと。何もそこの、組織には自分が入っていくと、そういう意味ではない。ただ私たちはそこの点では大賛成です。ですから私たちの自分の信じていることを妥協するわけではなくて、それをなかったかのように接するわけではなくて、妥協せずに賛成できる点で賛成するということですね。 これが5つ目の今日のポイントになります。最後にですね、ミニストリーオブヒーリング、有名な箇所なんですけれども、ミニストリーオブヒーリングからお読みいたします。人の心を動かすにはキリストの方法だけが真の成功をもたらす。人間と交際しておられた間、救い主はその人たちの利益を図られ、同情を示し、その必要を満たして信頼を受けになった。そして私についてきなさいとご命令になった。個人的に努力をして人々に近づいていくことが必要である。説教に用いる時間を減らし、個人伝道にもっと多くの時間を使うならば、さらに大きな結果をもたらすだろう。貧しい者を助け、病める者を看護し、悲しむ者、親しい人を失った者を慰め、無知な者に教え、経験がない者には助言を与えなければならない。私たちが泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜ぶべきである。納得させる力と祈りの力と神の愛の力が伴うならば、この働きが実を結ばずに置くはずはなく、必ず実を結ぶのである。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。